Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound 版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月25日になりました、はい、もう秋なかったんじゃうっていうね、
シュッて寒くなりました。
シュッて寒くなったんですけれども、うん、お便りをいただいております、はい、鴨川のキョエさん、ありがとうございます。原田さん、慎吾さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。私の住んでいる広島市には、うん、1977年から15両の京都市電が移籍してきて、うん、昨年2両が引退しましたが、今でも13両が毎日街の中を走っています、
うん、
京都と同じく広島も多くの修学旅行生が来ていて、先日こんなことがありました。京都から来た修学旅行生が電車に乗って原爆ドームに向かっている時、うん、京都って書いてあるんやけど なんやろと言ってスマホで調べて、昔京都に路面電車が走ってたんやなと友達同士で話していました。京都市電が廃止されて47年、原田さん、慎吾さんは市電の思い出は何かありますか？
うん、ありますか？なんかあのね、私乗った覚えがないんですよね。本当に
マジですか？
うん、でもね、あの走ってたっていうのは
記憶にある。
記憶にあります。
うわあ、本当。小学校のね、うん、中学年だったと思うんですけど、僕
乗ったんですか？
4年生ぐらいに最後、市電最後やでってなって、あの友達とじゃあ乗りに行こうって言って友達だけで乗って、
うん、
全然どこかわからんところに着いた記憶が
ある。そうですか。
どうやって買いにやろうってめっちゃ不安になった覚えがある。
なんかあの京阪電車の京新線と市電が、
はい、
なんか繋がってた時があるっていうのは、東山三条の辺でなんか走ってたっていうのはちょっと記憶があるんですよ。
わー、そうか、
うん、でももうおぼろげです。
もう僕はもうあの基本的には全部景色としては走ってる記憶はあって、
うわ、
でかつ、うん、わ最近もう走らへんようになったんやって言って、その市電の停留所というか乗るところの島がさ道路の真ん中にあるっていうのが、もう高校の自分の高校の前がもう乗れたから、そういうそんな感じでしたね。
あ、そっか、
この間まで走ってたよなみたいな感じだから、記憶に残ってるのはその最後の、うん、もう乗るチャンスやでって言って子供だけで乗った記憶と、はい、あとその曲がっていくときに電線から火花がバババって散ったりとかするのを子供ながらにちょっと興奮、
う
ん、
ものすごいリアルに覚えてますよね。
覚えてる覚えてる、それは覚えてる。
すごいな、
結構ね。まあこれはもうリスナーの方でそうそうっていう方と、うん、はぁっていう方がねもちろんおられると思いますけれども
、はい、
もうそんなに時間が経ちましたかということでございましてですね、うん、確かに40年以上ね、うん、経つっていうことですか、47年ですか、
はい、
ということですけれども、さあ何の話してんにゃこの人らはと思ってる方おられるかもしれません、サウンド版半径 500m という番組でございます、
はい、
半径 500m というフリーマガジンの編集長を炎上さんがしていて、はい、そのフリーマガジンあまりにも面白いからこぼれ話をラジオでしようよと言って始まった番組でございます、はい、
そうです。
そしてですね、炎上さんがもう一つ出しておられますおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンについてもこぼれ話をということで、
はい、
2つのフリーマガジンのこぼれ話で成り立っているラジオ番組です。私は、原田博之と言いまして、サウンドロゴクリエイター、今鳴ってる音楽をはじめとしてこの番組の中でたくさんの僕の小さな曲が流れることになっております。
たくさんたくさん流れます。
はい、楽しみに聞いてください、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
お便りをいただいた方の中からその柱となっている2つのフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんを毎週1冊ずつプレゼントしていますので、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください、はい、どこに送ればいいでしょう。
メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、 社会福祉法人南山城学園、玉浦、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーヴ。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して、豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、過去の記事の中から紹介していただくんですけど、どこかのバス停がきっかけで特集になったという記事でございまして、
ね、はい、
あのバス停を最後まで教えしないで皆さんに推測してもらうっていうのはまあ大体常なんです、
はい、
うんうん、その場合はバス停当てクイズ、うんうん、でそれ以外の場合もクイズを一つ作りたいと言ってますが、はい、今日は何クイズ。
そうですね、迷ったんですけど、
迷った、
今日はもう一回ちょっとバス停にしようかなと、戻してみようかなと。
わかりました、
はい、
それではバス停当てクイズのヒントをください。
はい、ねまず北白川なんです。
お、うん、もうずいぶん絞られました。そう
です、北白川何何町なんですけど、はい、じゃあその何何っていうのは何かっていうところでヒントを、はい、百人一首。
百人一首、
うん、が一つね、まず連想してほしいんです。
あ、連想ゲームね。
はい、はい、それとおまんじゅう。
百人一首おまんじゅう、
はい、これとのまあ共通点で何町か当ててください。
すごい難しい、知性がいる、
はいはい、
北白川近辺の、
はい、
おまんじゅうと百人一首で連想するものが北白川なんとかという形で
バス停になる、はい、
なんとか町、
はい、
もういいでしょう、
はいはい、じゃあこれでいきましょう、はい、
それの何ですか。
あのね、まあ基本的にはハンバーグで有名なんですけど、
はいはい、
あのキッチンゴリラっていうね、
あ、はあ、
お店があるんです、
はい、
でここをまあ営んでる谷本さんはね、もともとも小さい時からもうこういう飲食店したかったんですね。あのお父さんもされてたのでね、
はい、
で高校の時に調理師免許をね取得できる高校を選んで、
はい、
でそっからすごい面白かったのは、なんていうか給料をもらいながら、
うんうん、
調理師経験をもうむちゃくちゃ積みたいって思ったんですよ。
あ、
給料がものすごい良くて、はい、みたいな、はいはい、でどうしようって思った時に、うん、近くに海上自衛隊舞鶴のね、
あ、なるほどね、
あったので、
はいはい、
でそこのね自衛隊の人たちにいわゆるこう給食というか、
うん、
お昼ご飯とか、
はい、
そういうの作ってあげる係がいるんですよ、
はい、
給養員って言うんですけどね、給食の給に職員の員で、
はい、
あ、養うで、はい、給養員、
はい、
それにならはったんですよ。もう自分からそれになりたいですって言って、
はいはいはい、
なんで毎日200人分作るんですって。
うわ、すごい。
で船の中っていう時もあるんですって。
うーん、
200人分ですよ。でもうみんな一緒に食べるからものすごいこうフォーメーションとか、
そうやろな、
もうみんなで考えて5人ぐらいで、
はいはいはい、
でも何を使う栄養バランスも、
はい、
ものすごい勉強になるんですって。これにしたらでこういうタイミングでこれ入れたらとかいうのも、はいはいはい、もう本当にたくさんの人ので、それでお金が貯められたって。
なるほど。
なんかものすごい自分を鍛え上げながらお金が貯められたっていうのが私はすごいなとまず思って、ね、うん、そんなやり方して、ま、でも、まあ、それでかなり鍛えられて、うん、美味しいものがいっぱい作れるじゃないですか、栄養バランスに。 でその後ちょっとプチレストランみたいなところでも修行をして独り立ちするんですけど、うんうんうん、はい、差別化しないとね、いわゆる巷のレストランと、
うん、あ、そうですよね。
それでむっちゃ考えた時に
個性ね、
うん、そう、個性、個性、あのね、豚肉一本で勝負っていうのは当時なかったんです。今も私もあんまり知らないですけど、
そうやな。
だからここはね、豚 100% のハンバーグなんです。しかもね、デミグラスとかじゃないんですよ、塩コショウなんです。
わあ、美味しそう。
だから豚肉だけの料理、焼いたり揚げたり、はいはい、基本そうなんです。もうちょっとサブでどうしても欲しいっていう人のためにエビフライを用意したりしてあるんですけど、基本豚なんですよ。
うわ、そうです。
豚のロース焼きとか、はいはい、照り焼きとか、
はい、
ロースカツとか、うん、だから豚の、ハンバーグとか、うん、そういうもうハンバーグがまあ一番人気なんですけど、
はい、
でそれも個性を出すためにソースなしで塩コショウ、
うん、
だから、ご本人おっしゃるように、ね、ソーセージのようなハンバーグですと。
わ、
で行くじゃないですか、隣の方とか、まあ、私なんか何回も言ってますけど、うん、初めての方っぽい方がいらっしゃったらハンバーグを頼んだら、うん、必ず普通のハンバーグじゃないけどいいですかって言わはるんです。
あ、聞かはる
な。必ずほなへーってなるんですよ、みんな、うん、普通のってって、まあ、よく聞き返したんだけど、デミグラスがあってとか合いびきミンチやったり牛やったりとか、はい、全然違って、自分のところは豚100やし、はい、塩コショウですと、うん、いいですかって、うん、
いいですよ。
そうなんです。でいいですよってなるんですけど、でもやみつきになっていくっていう。
そうやろうな。
だからこういうそのなんていうか個性をね、もう元々からその海上自衛隊の食事を作って稼いでいっぱいのこの人たちの食事を作って鍛えていくとか。
なるほど。
お金のためながらで何か一個に特化してやっていくとか。うん、でそれは何のためっていう、
はいはいはい、そうね、
うん、なんでそんな風に考えてきたのって言ったら、ね、うん、楽しく働きたいと。
あ、なるほど。
そのためにどうしたら自分が楽しく働けるやろ
う、うん、
だからスキルをつけておかないと絶対しんどなってくると、うんうん、はいはい、でそのために自衛隊の今日、はいはい、給養員にならはったりやろ、
ね、うん、ドリル時代ね、
そうそうそう、ならはった時もあるし、うん、であと差別化して他のとこと競争したくないって。
なるほど、
うん、自分のペースで無理のない範囲で、でシンプルな料理で勝負したいと、うん、いうことで出てきてるんですよ。
なるほど。
だから根幹にあるのがその楽しく働くで、これはちょっと楽しく働けそうにないなと思ったら全部やめていかはる。すごい個性的。
そうね。
でなんかレストランとかにしんとキッチンゴリラにしてはるんですけど、キッチンっていう風にしたのはなんかね、その自由度を上げたいんですって。台所やったら、
はいはいはい、
なんか出すものとかもこうこんな感じで出しましたっていうのをちょっと自由度がレストランっていうよりも
なるほど、
なんか広がる気がすると、はいはいはい、いうことでキッチンゴリラ。
すごい正直な方よね。
あ、もうすごく
ね、
なんかすごく、
いや、いいわ。
だからこう なんかこう力が抜けてて、うん、でそれで行列もできるんですよ。
そうね、
はい、ものすごい。もうい
や多分だってさ、
うん、
まあビーフ 100% って、うん、まあよくあるやん、
うん、
ポーク 100% って、うん、なかなか出会われへん。
そうそうそう。
でもううわ美味しいって思ったら何回も来たの。だからリピーター多いでしょうね、
うん、そうですそうです。
甘い、
うん、
あの豚肉のね、
うん、だからこうみんながなんかハンバーグやったら牛やろうとかね、うんうんうん、思ってる時になんか全然違うので、まあ言ったらもう本当に冒険やと思うんですけ
ど
だからでもそうして差別化すると本当になんかこう競い合わずにあれ食べたいから行くっていう人が来るので、
は
い
は
い
は
い、
オンリーワンで
なんかそこをこうしんどくないようにしんどくないように考えたって
考えてやったはん
やな、うん、言うとはりました ね。もう本当になんか無理のない感じです、いつも。
そうか、
うん、
学校よろしいな、食べたくなったな、
はい、
大好きやからね僕は。
あ、ハンバーグ、
ハンバーグですよ
あ、ミンチ好きやから。
そうですよ。何肉が好きってミンチって答えたんやから。
そうやもんね、うん、そうそう、ステーキよりね。
そっちね。そうです。よくみんなになんでやねんって言われてますけどね。
大好きですもんね。
もう細かく刻んだものが好きなんです。いろいろ入って。
一回だからこちらの塩コショウで食べるのも一回行ってみてください。いや
もう今もうすでに食べたくなっておりますけどね、はい、さあバス停でございます。
はい、わかりますかね。
北白川、はい、なんとか。
そうなんです。これは答えは、うん、はい、北白川小倉町。
なあ、小倉か。
小倉百人首、小倉小豆の入った、
はいはい、なるほど、
はい、おまんじゅう、はい、
小倉町な、
うん、
良いですよ。
はい、
もう別当町が出ちゃって他何も出なかったんです。
あ、そっか、有名やもんね、なんかね。
そうですね、
はい、
はい、わかりました、ちょっともうちょっと詳しく知りたいとか、はい、やっぱりなんかビジュアルが見てみたいとか、うん、そんな人おられると思うんですけども、はい、なんと半径 500m ウェブページ、
はい、
これで見ていただくこともできるということになっておりましてですね、
ぜひ皆さん見てください、
キッチンゴリラで調べてもらっても大丈夫だし、はい、北白川小倉町で調べてもらうのもありだと思います、
はい、
ウェブページもぜひぜひご覧ください。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス北白川小倉町停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、ハンバーグ、ハンバーグ、
うん、
ちょっと角度を変えてこの人たちはどうだろうと思いました、
はい、
ミートローフで It just won't quite。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
はい、結構ね、
うん、
綺麗なメロディーで、
はい、
もう誰にも止められないという放題がついている、
うん、
ということですね、お届けしたのはミートローフで It's just won't quite でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
月末は新曲生演奏です。
はい、ちょっと緊張しておりますけどね、はい、生演奏で、うん、すごい出来事が起こりまして、
はいはい、
11月15日、うん、ハラダイスファン半径 500m ラジオのね、うん、生放送あるじゃないですか、
はいはい、
そこにゲストで、
はい、
矢野部健さん。
そうなんですよね。
これ皆さんもぜひ聞きに来ていただきたいんですけれども、
ね、本当になかなかね、シップスキャットで有名な、はい、
そうなんです、
矢野部さんが生出演してくださるのは本当にないことなので、
はい、
ぜひとも皆さん来ていただきたいんですけど、
はい、
今あのユニオンエア、
うん、
KBS 京都や京都新聞やコミュニティバンク共振たと一緒にね、
はいはい、
あの京都市京都府公園のもと、
うん、
学町プロジェクトっていうのをやってるんですよ、はい、学生の街を残そうプロジェクト。
知ってます。
それね、また後で、はい、紹介しますけど、そこのポスターの絵がね、
はい、
矢野部さんのシップスキャットなんですよ。
そのね、
招き猫、
招き猫の絵を見たら、うん、曲ができたんです、
う
ん、
はい。
なので今月の新曲は、
はい、
こんなタイトルになりました、
はい、
招き猫のいる学生街というタイトルになったんですけど、
はい、
もうちょっと先に演奏していい？
はい、どうぞ。
はい、じゃあ聞いてください。招き猫のいる学生街。にゃーにゃーにゃーにゃー、ここにおいでよ、ここは君たちの場所、 やだ。ここにおいでよ、光めて招くよ、にゃあ。学生の街応援するよ、夢描く時代生きてく、にゃんにゃん、ゴロゴロ気持ちいい、ワクワクペロペロ、おいしいな、にゃんにゃん、いつの日も学生のエネルギーあふれる、そんな街にゃん。ここにおいでよ、ここは君たちの店、にゃん。ここにおいでよ、光る目で招くよ、にゃん。君の夢中を応援するよ、次の世界作り生きてく、ワクワクペロペロ、おいしいな、にゃんにゃん、いつの日も学生のカルチャーが生まれる、そんな街にゃんにゃん、ゴロゴロ気持ちいい、ワクワクペロペロ、おいしいな、にゃんにゃん、いつの日も学生のエネルギーあふれる、そんな街にゃん。にゃーにゃーにゃー、
こんな曲ができました。
もうあの矢野部さんの招き猫のイメージがめっちゃ出てて、猫が語ってる感じが、
いやもうあのすごいいいポスターなんですよ、学町のポスターが
本当にね。
でこれは、このポスター見ながら曲やなってなったんです。
はい、このポスターのことちょっと詳しく話していいですか。
はい、教えてください。
これね、あのまず四大学からということで、もうあの京大、同志社、立命、それから京都、芸術大学、この4つの、ま、学生たちにね、あのこのお店は残しておいてほしいっていうのをアンケートで聞きました。
なるほど。
そしたらここっていうのをね、上位3つ、4大学やし3、4、12店舗に、この学町ポスターっていうのを矢野部さんの猫がバンっている、下にご協賛企業様が乗ってくださってる、これをもう貼ってあります。
もう貼ってあるね。
そうなんです。でそこにはご協賛企業さんからの寄付が行きますと、
お店の方に、
お店の方に、でその寄付はもちろんそのまま営み続けることもしてくださるし、そして学生さんへ還元して何かいろんなことに使っていただくようになっておりまして、
学生の街を応援するプロジェクトやからな。そ
う
な
んです。こういうね、小さいね、あのお店がね、いっぱいあってカルチャーが生まれてるんですよね。さっきもありましたけど、だからあの本当に安くて美味しい店もあるし、いろんな音楽の店とかいっぱいあるんですけど、そういうところがずっと残り続けるようにというプロジェクトなんです。
すごいじゃない。
それをね、熱く熱く語ってね、そしたらあの今のところですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 の会社さんがですね、
応援してくれた、
応援してくださって、ちょっと言わせていただいていいですか。
もちろんです。
あの50音順ですけど、あのポスターに書いてあるんですけど、
はい、
株式会社石田さん、
ありがとうございます。
永山電鉄株式会社さん、
ありがとうございます。
有限会社ガセンドウさん、
ありがとうございます。
川重株式会社さん、
ありがとうございます。
京都大発販売株式会社さん、
ありがとうございます。
株式会社近畿さん、
ありがとうございます。
金券ビル管理株式会社さん、
ありがとうございます。
コスメディ製薬株式会社さん、
ありがとうございます。
有限会社小松さん、
ありがとうございます。
山陽化成工業株式会社さん、
ありがとうございます。
そして日本新薬株式会社さん、
ありがとうございます。
あのこちらのね、企業さんたちがもう学生さんの街を残そうっていうプロジェクトに本当に最初に賛同してくださりね、
いやもう
京都府京都市が講演もしてあげようって言ってくださいまして、今の曲もでき、そしてこれプロモーションビデオが矢野部さん出演の
すごないみんな
ものすごい面白い、
これすごないですか。
これ
今月の新曲ってことは、
はい、
これ新曲からプロモまでのスピードがすごかったことだけは
もうすごいです。もうあの 千島財団さんがねここの場所貸してあげるって言ってくださって
嬉しいな。
あの北加賀屋まで取りに行きましてね、シップスキャットがいっぱい置いてあるところまで行きまして、はい、で今ね学町カタカナでね、はい、半径で入れてもらったら、はい、2つのサイトでうちのサイトとそれから半径京都チームと、はい、両方のサイトでね学町のこと今いっぱい書いてます。そこに PV リンクがあるので、
はい、いやもうやってますよ。
ぜひとも皆さん見てください。
矢野部さんと俺仲良しみたいにやってます。
本当にすごいです。仲良しですけど、
仲良しになりましたけどね、
はい、
ま
あそうね、皆さんぜひともねこのプロジェクト応援してください。
いやもう11月15日もその話多分なるんですけれども、
うんうんうん、
京都やっぱり元気な学生たちを応援できる街であってほしいというところにね、大人たちがみんな賛同してくれてるっていう、はい、すごい素敵なプロジェクトで、
そうなんです、
そこにちょっと曲を書かせてもらったということ で僕嬉しかったですけどね。
いや本当にね、小さい町が小さいお店がいっぱいあって学生の町ができてるっていうのは、うん、京都の魅力なんだそうですよ。本当に大学曰く、
そうやと思う。
でそういうのがなくなっていくと、もう本当になんかこう個性のないね、京都の今楽しい面白いと思ってみんな集まってくることがだんだん減ってくるので、 それをちょっとなんとか食い止めようということで。
わかりました、
はい。
ということでぜひともあこのポスターやと思いながらね、
はい、
美味しい店とかに入った時に気づいたら、はい、なんかつい X で上げてもらっても大丈夫ですからね。
そうですそうですそうです。どこに貼ってあるかはちゃんとそこ のサイトに行ってもらうと見えます。
はい、はい、ぜひ見に行ってください、
はい、
ということで今月は新曲、生演奏は、すごい僕ねこのタイトルが気に入ってるんです、
はい、
招き猫のいる学生街という曲を、歌わせていただきました。以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。
絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届く玉
浦。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではもう出会ったもう園長さんが紹介したいという方ね、
うん、
来てもらうことも増えてきました、
はい、
今日もゲストの方に来ていただいてます、
はい、
自己紹介お願いします。
はい、今日は甘納豆どころ登録や4代目をしております近藤武史と申します。
甘納豆です。原田さん、甘納豆って聞いた時に、
はい、
どうですか、若い人大人気みたいなイメージないでしょ。
ないでしょ
う、うん、だって甘納豆ですもんね近藤さん。
そうです。
いや僕も、うん、こんな美味しいにゃっていうのがちょっと遅かった。
私めちゃめちゃ好きなんですけど、ちなみに、はい、でも私が好きなもので、その例えば高校の時とか私大好きなんですよ。でも隣の、まあ、友達が甘納豆を持ってくるってことはないじゃないですか。
グミやな例えば
なんですよ、ね、
うん、甘納豆ってなるわ高校生。
今4代目っていう方でしょ、
はい、
もうね4代目から甘納豆の世界観が変わります、う
ん、マジですか。
もう私最初近藤さんと会った時に見せてもらった時びっくりしたもん。
ちょっと僕ね今日持ってきましたって見せてもらったもん。おしゃれ
おしゃれなんです。
おしゃれな甘納豆が
知り合ったのは近藤さんと後継ぎラボのね、
はいはい、
小野寺君に紹介してもらって、
はい、
こんな面白い人がいるよと、
そう
もう教えてもらって、近藤さんがなさってることがもう本当にすごくて、今日はちょっとそういうお話を聞かせてほしい、はい、
なるほど。
そういう話を、はい、なんなりと
ね、継がれて10年
家業入って10年です。継いで、2020年継いだんで5年。
5年
5年。
どんな風に甘納豆を改革されてきたか。
そうですね、結構話すと2時間ぐらいいっちゃうんで、うんうん、ちょっとタイトルショートにしないといけないんですけど、
はい、
いやまあおっしゃったイメージ変えたかったんですよね、はい、もう本当お客さんってもうほぼ、まあ、60歳以上のお客様ばっかりだったんですよ、うん、やっぱ10年後とかそれこそ今ですよね、当時から考えたら にお客さんも来てくれるのかなとか、増えてるイメージで持てなくてですね。
なるほど。
だから自分の友達とかにこうもうまあ食べてないしみたいな、まあ食べてほしいなと思ったところからがまあきっかけなんですけど、まあ5年パンのイメージってどうやって変えていけばいいんだろうと思って、まあいろんなことやってて、まあ一つは海外ですね。イタリアが僕の場合はきっかけなんですけど、まあ海外に行くチャンスをずっと探してて、それはまあ海外でイメージの認められたらこう日本の若い人も興味持ってくれちゃうかと思って、でたまたまスローフードっていうあの日本イタリアの食の運動ですよね、はい、地元の食文化大事にしようよっていう運動があって、あぴったりやなと思って、甘納豆ってお菓子が、はいはい、まあ、日本の食文化ですから、はい、でイタリアに行ったのが2018年です、うん、でもそれがすごい転機になって今のこれにつながっていくんですけど、う
ん、もうだからその海外に行ってね、はい、すごくそのスローフードと甘納豆がすごい通じたっていうのを前ちょっとちらっと言ってはったんですけど、はい、そういう視点がすごいなと。普通、まあ、スローフードですよね、 もちろん甘納豆って。
そうですね、地域の食文化。
そう、うん、だからそういう感じがパッとこう海外の違う異質のものを見た時に思い浮かぶっていうのが常々、だからこう作ってはる現場も知ってるし、まあね、吟味してこう豆を選んではるとこも見てるし、どこどこさんやっていうのも全部見てはるじゃないですか。だからパッてこう違和感なくパッと思えたんですね。そこで
なんでしょうね、よく言われるんですけど、僕全然家業やる気なかったんで、
ね、最初ね、
ミリも絶対嫌でした、うんうん、まあ、納豆屋だけはなりたくないっていうスタートで、うん、今天職やと思ってますけど、はいはい、なんでしょう、そのよそもん、よくなんかよそもんとなんか3つぐらい言いますよね、うんうん、はい、多分ああいう人、要するに別の視点が大事なんだろうなって自分でもやってると思いますけど、知らなかったから本当ゼロから勉強っていうか、あの甘納豆のことをやってったんですよ。
どこで、
はい、
甘納豆に捕まるんですか逆に言うと。
あ、ハマるみたいなことですか。そう、 そうですね、だ本当最初はね、舐め腐ってました正直、うん、なんか、うん、いや絶対できるやんと思ったんですよ見た時に。だって簡単そうじゃないですか、なんか、まあ、お豆が甘いし、
はい
ね、
はいはいはいはい、
で家のキッチンで豆パクってきて、はい、ちょっと冷蔵庫から煮て、で砂糖水作ってね、はい、つけて食べたんですよ、はい、もうめっちゃまずくて、はい、なんか食べれたもんじゃなかったんですよね。皮が残って何の一体感もないし、ね、はい、あ、その時にこれ結構奥深いんやなと思って、うん、ちょっと心入れ替えたっていうか、ちゃんとやろうってなりまして。
どうですかこのお話。
私本当にあの申し訳ないです皆さん、あの甘納豆好きなんですよ、はい、あのそれはもう小さい時から、だからめちゃくちゃよくわかるんですけど、あれはねどうやったらこんななんのって思ってますよ今も。
あ、今も
今も。
それはそう
か、難しい。
じゃあ食べてるけど、うん、作り方は見えてないと。
もう全然見えへん。だってあんこ炊いたりとかはよくね分かるじゃないですか、
はいはい、
甘納豆形崩れたらダメやし、残ってなあかんし、しかも柔らかいでしょ。そう言うたはったみたいに皮残らないんですよ。結構な技術ですよこれね、うん、もう私無理と思います。うん、
な簡単そうなもんほど難しいって言いますけど、はい、まあ、本当豆ごとにも炊き方違うし、
あ、
なんか豆煮るって一言ですけどね、
うん、
いろんな炊き方あるんで、
う
とか仕込みからね、はいはいはい、あの前の日からつけるものもあればつけないものもありますし、はいはい、つけるその重曹のパーセントとか、
はいはい、
あの煮汁切る回数とか違うんで、はい、まあ元々研究者気質はあったんですね。
なるほど、
あの微生物の研究を学者目指してやってたんで、なんかそことすごいフィットしたっていうのもあります。
うん、じゃあもうそっからはうわもっとうわもっとってなっていくっていう感じだったんですねきっと。
まあ徐々にですけどね、なんか好きになるまでやったって感じですね。ほんと家業だし、はいはいはい、僕はすごいあのやりたくなかったとか甘納豆を全然好きじゃなかったですけど最初は、でもまあ一つその転機って言いますか、地元の祭りですね、三船の節分祭って有名で、そこにこう初めて手伝った時にめちゃめちゃ見直したことがありまして、まあ僕大学まで研究、
はい、
あの甘納豆になりたくなくて研究で行っていこうと思ってて、まあ本当社会勉強の社会出る前に一回だけしとこうみたいなぐらいの気持ちでバイト代も出るし出たんですよ、はいはい、だけどあのまずすごい感謝されまして、年に一回の祭りでね、はい、しかもこうみんな楽しみにしてる方本当多かったんですよ、はいはい、ずっと出てたんで、だからあの皆さんが美味しい甘納豆ありがとうみたいなすごいたくさん直接言われて、あ、いい仕事やなって、お菓子屋って喜ばれる仕事じゃないですか、はいはい、まあ、見直したし、なんかそれまでこう自分がまあバカにしてたっていうか、甘納豆に、あ、もう一つはですね、やっぱ学費なんですけど、あの 交換で、まあ、当時ペイペイないんで現金でこういただくわけですよね、はい、お店に立てて、はい、甘納豆と交換でお金をいただくっていう経験を3000人ぐらいお客さんいらっしゃっててしてた時に、ふとは自分はこのお金で好きな研究とかできてたんやなっての分かったんですよ。
なるほど。
だからすごくこう遠ざけてたというか、あの全然いいと思ってなかったこの甘納豆とお菓子にすごい支えられてたんやなと分かって、で自分しか家業を継ぐ人いないっていうのはなんとなく分かってたんですね。でも継げっていうのは一回もやることなくて、僕本当にやる気出しなかったから、あの多分おじいちゃんとか母親もどうせ言ってもやらんやろうなと思ってたと思うんですよ。だけどなんかその時そういうスイッチ入って、
なるほど、
やっぱこれ残したいなっていう、
やる気にこうなってからバンって本気で、まあ、作り方が難しいことに気づいたりとか、海外のそういうスローフードと近いってことが分かったりとかいうことで今のそれができている。
そうですね、やっぱ海外でもイタリア行って全然受けなかったんですよ、いわゆる甘納豆持ってって、まあ、それはやっぱ豆が甘いって食文化がないから、まあ、分かってたんですが肌でそれを感じて、じゃあどういうお菓子皆さん食べてるんだろうなと、世界中の人が集まってたんで、じゃあ2つあって、これチョコと、まあ、アイスクリームやったんですよ、ジェラート。この2つのお菓子とこう甘納豆というものを組み合わせすればもう本当皆さんに喜んで、まあ、食べてもらえるし、日本の若い人にも、ね、こう喜んでもらえるなと思って、
そうね、
それがきっかけですね。
もうさ、これ聞くとさ、合いそうって思うやん。
合う合う合う、
合いそうと思うけど、言われるまで発想しないかもしれないですね、チョコレートとアイスクリームに甘納豆を作ってる側の人間として。
だからそれはアイスは絶対合うね。
すごかったでしょうね、そっからの。
まあ、その時だ2018年考えたことが今やっぱ実現してるんで、あの、まあ、チョコレートから発想してカカオ豆のこの砂糖漬けも作ったし、で、まあ、ジェラートもね2年前から始めたので、
そう、ジェラートね、
うわー美味しそうやわ、もうすでに美味しそうやしね。そう
そう、ぜひ食べてください。今ちょうどクリーンのジェラートとかもこれから順次出していくんで、
秋やから、
はい、
秋やからね。これもうちょっとさ、お店の場所がもうみんな気になってると思うんですよ、はいはい、ちょっとどう説明されてます、いつも。
まあ、通りで言うとお前たこ焼くし西いるなんですけど、
お前たこ焼くし西いる、
山陰に近いですね。
あ、そう、阪急の山陰駅、はい、ランデもありますけど、はい、がめちゃ近い最寄り駅です。バス停で言ったら西王子の三条か四条、
で降りていただいて、はい、たこ焼くしをちょっと東に歩いていくという感じですね。
そうですね。
で線路渡ったとこ。
あ、そうですそうです。はい、南での線路が近くにあります。
ありましてですね。
ぜひ皆さん行ってみてください。ちょっとカルチャーショックです。
カルチャーショック。確かに。生納豆のイメージは変わると思います。
変わります。
そうよね。うん、あのさっきコース料理みたいな感じでって言ってね、ちょっとずつ甘納豆いろんな種類のが入ってる、はい、すごいビジュアルもかっこいいものを見せていただいたんです。
はい。
これちょっとずつ食べていくと。一個ずつ発見があるし、
そうですね、
物語があるという。
僕らはこういろんな、まあ、種って今切り口で、はい、種のお菓子ってことで、はい、豆とナッツ使ってますけど、やっぱ一個一個見ての通り色も形も違うし、はい、やっぱ個性があるんですよ、うん、なんかその違いを楽しんでいただきたいなと思って、それが一番こう伝わる順番にこう考えて並べて、お店のカフェでも出してますし、こう持って帰れるようにも最近しました。
なるほどね。こう言っていただくと多分新しい甘納豆に出会える、
ね、
さっきね、これ25日放送ですってなって、そのぐらいからまた秋らしいものを作る予定ですみたいな感じですか。
、はい、
なのであのもう今日か明日から行っていただくと、
ぜひ。
今時期的には何、
いや今ちょうど栗のその砂糖漬けて甘納豆の方が出て、はい、ジェラートはまあこれからやっていこうかなと思ったんですけ ど、 だから日曜25、6ぐらいにあるかも。
かも
食べたい。栗の甘納豆食べたい。
ちょうどこの、まあ、いいね、新しい朱夏ってお店が3周年の月なんです、10月でね。
朱夏3周年でね。
はい、でまあ何かしたいなと思ってたんで、ちょうど。
うわ
楽しみや。これ もう聞いてる人めっちゃ食べたなってると思いますからね。ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、時間が来てしまいました、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、今日は甘納豆処登録屋4代目主家代表しております近藤と申します。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、近藤さんからリクエストいただいたんですけどね、うん、
はい、
配達中に聞いて泣いてしまったという、
ほう、
藤井風で満ちてゆく。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
ま まあ、あの染み込んでくるピアノみたいなね、ことってやっぱり感じる時がありますね。
すごいですね。
ギターと違うピアノってすごいあるなと思う時があります、ね、お送りしたのは藤井風で満ちてゆくでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ、2名様ですね。お名前をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、JR 東海営業本部で、ソーダ京都一行キャンペーンの担当しております井上裕太と申します。
ようこそ。そしてもう一方。
はい、同じく JR 東海で、営業本部でソーダ京都移行のキャンペーンを担当しております大竹美咲と申します。
ようこそ。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ソーダ京都移行と、はい、JR と聞いて、
はい、
そうかと思ってくださってるリスナーも多いのではないかと思うんですけどね、あの、はい、半径 500m と JR 東海さんで、
はい、
最近地下鉄にも置いてある。
京都に旅行来られて、地下鉄乗った時に皆さんもう撮ってくださってると思うんですけど、 JR さんの冊子にコラボレーション載せさせていただきました。
そうなんですよね、はい、だからそうだ京都行こうは京都の人もものすごいなんていうかな、くすぐった嬉しいキャッチコピーとして、
本当そうなんですよ ね。
そうか京都行きたいかみんなと思いながら待ってるわけでございます
いやもうね、井上さんは、うん、前任のね、あの岩佐さん覚えてますかね、
はいはい、
もう後輩って感じで岩佐さんにすごくね、なんかこう結構威張って言われてましたね
そんなそんなもう本当に尊敬する先輩
です。そう岩佐さんがちょっと聞かしてる感じでしょ
それもあんまプレッシャーかけてるわけですよ
でも、ね、大竹さんはね、はいはい、もう私一緒に京都を釣り回したことがあるんです。
なるほど、
もうご案内いただいて
なんですよ
テクテク歩くから、
ね、私あの知ったのはあのこのやっぱりこう運営されてるチームは、はい、ものすごく京都回りたい
回りたい、
うん、自分たちも楽しんで面白いプランとかいいのをいっぱい見つけてきはる。
そうでないとさ、
そうなんです、
伝わってけえへんから。
すごいんですよ、
は
い、
まずはですね、はい、今回のキャンペーン、まあ、どんなものなのか、うん、ちょっと JR さんの方からね、はい、紹介していただく感じいただきましょうかね。
はい、今回のソーダ京都一行のキャンペーンでは、はい、まあ、CM を放映してるんですけども、はい、まあ、CM だったりポスターのメインの舞台としては東福寺さんと、うん、まあ、その周辺の塔頭というところを舞台に展開をしております。
なるほど、
すごいですよ。
冊子もこれも東福寺周辺がもう
そうなんですよ、
バチバチ出てましてですね
もう綺麗ですからね、紅葉の時また、ね、
はい、京都の人もちょっと興奮するようなプランがいっぱい出ておりまして、うん、ちょっとプラン、はい、どんななんか配管プランみたいなのがあるのかしら。
はい、そうですね、例年通り東福寺の夜間と早朝の貸し切り特別配管というものもやっておりまして、まあ、それに加えて、今回は塔頭、その東福寺の周辺の塔頭というところを取り上げてますので、はい、CM にも登場した光明院も特別配管のプランが出ていたりですとか、はいはい、あと塔頭巡りクーポンというものを今回作りまして、はい、周辺の塔頭とカフェをお得に巡っていただけるクーポンをご用意しております。
すごいですね。
これまあこのラジオね、うん、全国で京都好きの人に聞いてくださってるじゃないですか、
はいはいはい、
そうなん、そんなプランがあるのってなった時に、うんうん、そういう 調べるとすればどういう方法で調べればいいですか？
そうですね、この、 コラボレーションの冊子なんですけれども、うん、はい、東京の、東京駅だったり品川駅だったり、うん、東海道新幹線の、沿線の駅ですとか、はい、あと今回半径さんのご協力も得まして、はい、地下鉄の駅にも冊子を配布いただいております。
だから京都駅まで来てからね、京都の地下鉄の駅でもちろん京都駅にも置いてますし、撮っていただいてもいいです。もう今本当にたくさんの方が撮ってくださってて、
すぐなくなりかける
本当にね、
補充にすぐ補充、
補充にすぐ補充、いや本当だよこれ、いや本当にね、これも、はい、本当そうなんです、
はい、おかげさまで。
いやでもやっぱりちょっと皆さんね、この時間帯やったらいいかなみたいなね、朝とかね、夜のライトアップの時とかものすごいいい情報がいっぱい載ってるので、絶対これ手に取ってね見てほしいです。
はい、もうそうだ京都行こうっていうのがバンって目に入ってくる、
うん、
で裏面見ると半径 500m どっちが思ってると思うんですけどね、半径 500m でも入ってくるので、はい、もううちのリスナーならこれかって言ってね、うん、バッと撮ることになると思いますからね、
うん、そうなんですよ。東福寺はお庭もね綺麗ですからね、
素敵ですね、
本当に。
記事の中にちょっとあれでしたね、紹介したいことがあるって、
重森さんの、はい、重森美玲さんの庭ですもんね、
はい、今回インタビューでは重森美玲さんのお孫さんの千佐夫さんのインタビューを半径さんに、
はい、私しました、
はい、素敵な記事を書いていただいて、
いや本当にね
これはコラボならではやね。
そうなんです ね、
でもこれね、人
物を JR さんの方からね、特集みたいなページを作ったらどうやって言ってくださったんですよ、うん、もうすごく嬉しくて、半径を本当に愛してくださっていてもううわ嬉しいと思いましたね。でまた千佐夫さんがね、うん、もう本当に気さくな方で、もっとね庭の見方、もともと飛び回ってたっておっしゃってる、そこに書いてるんですけど、いろんなとこをね、でもう自分はそうやって見て庭の面白さ知ってるから、例えば あそこの庭は一回行ったよってよく言われるけど、うん、いやいや何回も行ってほしいと。でそれは時間を変えて見てほしいと、
うん、
朝の庭と夜の庭と全然違うからということもおっしゃってたので、今回のプラン本当にもうね、夜間ライトアップの時に行ったり早朝行ったりしてほしい。
そうですね、この重森千佐夫さんと歩くこのお庭のプランは、うん、この秋ならではのプランなので、ぜひぜひ、はい、
ご利用。何人ぐらいで行くんですかそれは？
30人が本当に少人数にしているので、
い、ね、
はい、お話もゆっくり聞けますし、はい、お庭もじっくり堪能いただけると思います。
ぜひ皆さん冊子から申し込めますんで、
ね、そうね今ね冊子冊子冊子言うてるけど取られへん時もあるしっていう人もおられるんだろうと思ったら、うんうん、
はい、
ウェブでも読めますっていう情報が来ておりましてですね、
ウェブでも読めます、はい、
ね、JR 東海×半径 500m で調べていただくと、ウェブでも読めるということでございます。
読めます、読めます、
はい、ただ京都行こうで検索いただいて、秋のキャンペーンサイトにこの PDF 版が載っておりますので、はい、ぜひぜひご覧ください。
皆さん見てください。
いや結構でもなんかこう冊子作る面白さもあるし、人の話聞いたりとかいろいろ立体的になっていくのは面白いですよね、やっぱり、うん、こうやってこれも半径さんとやる意味やなと僕はね見てて思いますけども、
いやでも熱がすごかったですよ。私もうね、前の岩さんもそうですし、もう今いらっしゃる皆さんもそうなんですけど、はい、やっぱりこう京都のいいことを新幹線に乗って見に来てもらいたいっていう意識が
気持ちがね
すごい高くて、だからこそまあ見つけてもらい、こういう小さいことをいっぱい載せてるっていうのもよくご存知でいらして、
そうかそうか、
はい、
そこのなんか細かいところまで届きたいっていう思いが ね、あるからやっぱり面白いですね。
ホスピタリティがすごいですね、JR さん、
うん、
そうですね、だから我々はまあ CM だったり結構まあ大きなプロモーションをやらせていただく機会が多いんですけれども、半径 500m のこの冊子ならではのこうやっぱりこう地元に根付いたお店だったり、なかなかこう住んでる方じゃないと知らないお店みたいなところはこう半径さんならではの視点だなと思っているので、今回この冊子では
めっちゃ嬉しいじゃないですか。
すごいです、もう嬉しいです。また大竹さん、井上さんも一緒にちょっと釣り回します、
ね、
本当にいっぱい釣り回 ますんで本当に。
ほんま終わらへんと思います。すれ回され始めたら、ね、
嬉しいな。いや本当嬉しいです、ね、そういう風に言っていただいて。
そうですね、これからもまたいろんなコラボができるかもしれないですよね。
本当に、まあ、あの例えばね、前回あのフルーツパーラーとかも一緒に行ったんですけど、井上さんどっか行きたいとこありますか？
どっか行きたいところ、そうですね、
なんかうどんが食べたいとか。
あでもまさにまさにあの昼に大竹さんと僕がうどんが好きだっていう話を、
は
い、あのちょうどちょうど今日昼してたので、
はい、いやもうお連れしますよね、
は
い、
ぜひ。それはもうね各種あります。
各種あります。
各種ありますよ、はい、うどんはうどんでもいろいろあるしね。
いろいろあります。そばもあるし、はい、もうお連れします。
いやということでね、
ぜひちょっと、
はい、
あのただ喫茶店で喋ってるみたいになってきましたけれども、あのお時間の方が来てしまいました、とにかくはですね、もう冊子手に取ってほしい、あるいはウェブで見ていただきたいということがあって、はい、そして、プランどんどん見ていただいて申し込んでいただくっていうことですね、
はい、
あの京都に来ることがより楽しくなるということが、うん、このコラボで実現してるなと思いました、
はい、
もう一度最後お名前ください。
はい、JR 東海の井上と申します。
そしてもう一方、
はい、JR 東海営業本部の大竹美咲でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます。早めの相談相話なしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウ京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はいね、東京から来てくれましたね JR さん。
いやな、すごいことやな
本当に。あの特別配管ね、
はいはい、
東福寺以外もいっぱいあるんですよ。
だからもうぜひ
ぜひ
熟読していただいて、
熟読してください。ウェブでも紙でも、
どっちでもね、はい、読み応えばっちりですから。
それからね、
はいはい、
一個大きな話がありまして、
うん、
表紙にね、うん、裏表紙の方に半径 500m のこの今回かわいい森花さんの絵が書いてあるんですけど、
いつもの半径ファンの人には馴染みのある森花さんの、はい、秋の絵が、
そうなんですよ、
はい、
ね、JR さんとのコラボのこれがキューッとこのまま小さくなって、はい、実はステッカーになってるんですよ。
お、
かわいいステッカーが。
どうしたらもらえるかしら。
これね、はい、このコラボ冊子の中にね、うん、載ってる全店、
はい、
もうマークついてますけど行ったら、もらえるんですが、
はい、
新幹線乗ってきたんですってちゃんとね
言ってい
ただいたらちゃんともらえます。
すごいやん。
漏れなく
京都土産に、
はい、もう可愛いステッカー、もう私もちょっと新幹線乗ってもらいに行こうと思ってます本当に
せんな、
はい、
行って帰ってきて、
そうです、
帰ってきたら東福寺寄って、はい、そのあたりでとかいろんなとこ行ってステッカーもらうという、
はい、
大丈夫なんですよそれで。
いいですよ、
ね、
この間私出張でね、
はいはいはい、
品川行ったんですよ。
ちょっと興奮してやっぱりちょっと嬉しいもんですね、自分のなんか関係したものが新幹線周辺で、
はい、そうなんです。だからあれでもう帰り寄ればよかった、その足でね新幹線乗ってきました、
乗ってきましたよ、ね、
そうなんです。
わかりました。
皆さんこのステッカーぜひゲットしてください、
はい、はい、ということでございまして、大きな大きな出来事だなと思いますね、
うん、
JR 東海さん、うん、そうだ京都行こうと半径 500m がコラボです、
はい、大きな組織と小さな組織が、
だけどそれぞれの得意ジャンルでね、
そうです、
コラボしてますから、
はい、
ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、
はい、
どんどん京都に来ていただきたいなとも思っております、さてさてですね、10月が過ぎていきまして、
うん、
いよいよ11月になりますと、
はい、
皆さんにお会いできる
11
月15日、
うん、はい、
公開生放送が近づいております。
皆さん来てください。
曲も歌いましたけれどもね、
うん、
ゲストの矢野部さんも、
はい、
そして僕のライブの方にも、
うん、
若い学生がいろいろ出てくれたり、
はい、
いろんなことを考えてますので、
はい、
1時から会場して、うん、そしてだいたい7時前までずっとやってますから、
はい、
ずっといて
本当に、
ね、学生無料だしね、
学生さん無料です、
ゆっくり遊んでくださいと思ってます、はい、いろんなあのラジオのスタメンたちが来てくれることになってますので、はい、お声掛けください、
うん、はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。